はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部磯君です。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いですね。もう夏、
今日関東初めて夏日とか言ってました。
なんか梅雨どこ行ったみたいな。
梅雨
やだな、なんか
スキップしました、
ね、梅雨、
え、もうスキップしたって言い切っちゃっていい、まあ、6月半ば、
なんかこう始まんの遅いと終わんの遅そうなイメージありますよね。
ああ、7月8月ぐらいまでずれ込むみたいな。
山に行きたいのに、
まあ、それ中心だよね。なんか、ね、全てが
いいじゃないですか
全てがそれ中心になっている。
素晴らしいじゃないですか、楽しいことがある人生、
はい、ということで、その梅雨から梅雨かもしれないという、この6月、あ、そんなこと言ってない、このニュース見てないからよく分かんないんだよね。まあ、ちょっと暑くなってきたこの時期に、横山さん、なんか熱い話題をこう
ご提供
するっていうんですか、今日のテーマは。
いや、あ、今日もういきなりテーマ入っちゃいます。
あ、なんかある。
お便りが届いてる
んだよ。あ、お便り届いてるのね。
レターが来てますよ。
あ、はい、
ちょっと呼びましょうか。
お願いします。
ちょっと名前はちょっと、伏せます。ペンネーム特にないみたいなんですけれども、はい、ちょっと読み上げさせていただきます。 WWD ジャパンの皆様、7歳の息子と一緒に拝聴しております。息子は磯君さんの声が好きなようで、親子で移動中の車内でよく聞いております。
なんですって、ありがとうございます嬉しい。
3人のゆるい雰囲気に癒されます。いつも配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
今回お伺いしたいのは、天然素材の枯渇と合成繊維の進化についてです。天然繊維素材、コットンやカシミヤウールなどの質が毎年劣化&価格も高騰しているのは印象を受けます。地球温暖化や需要の増加に供給が追いついていないのかと思うのですが、一方で合成繊維はの進化は目まぐるしいとも感じています。こうなると将来全ての繊維は合成繊維になってしまうのではないかとも感じます。ファッションの最前線にいる方々はどのように感じていらっしゃいますか。皆さんの肌感覚を教えていただければ幸いです、という方ですね。
まあ、ありがとうございます、はい、まずお礼をお伝えしたい。
そうですね、
ありがとう息子さん。
これ嬉しいですよね、なんかね、こういうほっこりしますよね。
ほっこりします。活力、うん、明日への活力をいただきました、
うん、なんかね、車で多分ね、いろんなところに行くときに流していただいて、なんか僕もね、ポッドキャスト、あの、久しぶりにこの前車で、
うん、
あの白樺湖の方行ったんですけど、
う
ん、車でポッドキャストっていいね。
何を聞いたの？
あの、その時はね、流通空路、
あ、タイタンさん
の、
これ、はい、これ聞いてらっしゃる皆様にもお伝えしたいんですけど、この流通空論っていうポッドキャストがマジ面白いので、皆さんもこの、なんだっけ、記者談話室とともに聞いていただきたいですね、
うんうん、いや、記者談話室の方が面白いと思うけどね
あなたポジティブね
まあでもすごくね、だからそういう感じで聞いていただいてたら、
うん、
いや、すごくこれだから、そういう風に聞いていただける嬉しいなと思って、
うん、そうだね、うん、
でね、
はい、
質問ね、
質問に対して、
一応ね、僕ね、素材担当なんで、僕の方
がプロの目線からね、
はい、あのね、この方のおっしゃってるのは、あの50年ぐらいの単位で考えると、
うん、
確かにそうなんですよ。あの、今世界の繊維の生産量って合成繊維が7割、
うん、
6割から6、7割で、コットンが2、3割、残りがウールとシルクとなんとかみたいな感じなんですよ。まあ、だから、そのウールなんて5%とか 10% ぐらいなんですよね。だから基本大体、あの、合成繊維とコットンなんですよ、大半は、
うん、天然繊維の大半はコットンだと。
そうですね、
うん、
で、さらに言えば、その 6、7割を占める合成繊維のうち、その中の 6、7割、つまりだから6×6=36、36、36、37、4、大体ね、4割ぐらいがポリエステルなんですよ、
うん
うん、
あの、だから合成繊維の大半はポリエステルが占めてるんですよ。
石油由来、
まあ、石油由来のね、
うん、
だから、かなり、で、いや、その合成繊維というのは1953年にポリエステルが誕生したんですけど、
うん、
で、まあ、今70年前ぐらい、
うん、
70年で大体だからもう 6,7 割を占めるぐらいずっとポリエステルだけがは増え続けてるんですよ。だからすごい長い目で見たらどんどんどんどんポリエステルが増えていくっていう可能性はあと 2,30 年ぐらいの単位で考えると可能性はあるし、
うん、
あるんですよね。
昔は天然素材の方が多かったと。
昔は天然繊維しかなかったんで、
うん、
あの基本はね。ただなんかやっぱりポリエステルってすごくね、あのすごいいい素材なんですよね。化学式あのすごい生産しやすくて加工しやすくて、うん、だからコストも安いっていう素晴らしい素材で、うん、ただ一つ言えるのはですね、まあ、その天然素材の質が毎年、劣化しているというお話があるんですけれども、これはねちょっとここはちょっと違うかなと思ってて、むしろあのなんていうのかな、質は上がってる可能性は高いですよね。
同じ価格でも、
はい、あのどんどんね、僕も最近知ったんですけど、まあ、コットンもカシミヤもウールも機械がね地味にねこうちょっとずつちょっあの結構ねこうなん進化してるんですよ。
あ、紡績の機械
は、紡績の機械とか、
うん、
だからあの物は良くなってるんですよ。だからその効率が良くなり生産性も上がってるんで、同じ価格で比べた時の糸根っていうのは要は下がってる、リーズナブルになってる。であの そういう観点からすると上がってはいるんですよね、質は。まあ、ただなんかこう今後どういう、こう僕らの着てるものがポリエステルとかだけになっちゃうんじゃないかみたいな、まあ あえてねこの方も極端な話をされてると思うんですけど、まあもっともっとあのポリエステルが増えていく可能性はあるなと思ってますね。
リサイクルしやすくなりますね。
そうそうそうそう、うん、なんか服作る時にも、まあ、今サステナビリティとか言われてるんですけど、単一素材で作る方がリサイクルもしやすいんですよ。だから今こう服着ててポリエステルとコットンが混ざったりしてるとリサイクルしにくかったり、あとそのボタンとかファスナーとかも、まあそのポリエステルだったりあのポリエステル以外の樹脂使ってたりするんですけど、それが全部単一のポリエステルになった方がすっごいリサイクルしやすくなるんで、まあそういう方向に変わる可能性もあるのかなと思っておりますと。
この方に限らずその素材が劣化してるというふうに感じているとかいう話を時たま聞いたりすることあるんだけども、それはなぜだと思いますか、横山さん。
これね、あくまで僕の視点なんですけど、
うん、
あの日本ってあのやっぱね繊維大国だったんですよね、ちょっと20年前30年前ぐらいまで。で僕
今日本で作ってた、
日本で作ってて、
うん、
で、まあ、業界史歴長いんですごい感じるんですけど、ありえないぐらい日本ってこの 2,30 年ぐらい素材、いい素材、確かにいい素材メーカーっていうのかな、テキスタイル会社とかがいっぱいあって、で日本の場合は自社でももちろん作ってた、糸から自社でも作ってたし、まあ結構経済力もあったんでバイングパワーもあって、うん、よそからいいものを仕入れるってこともしてたんですよね。両方で生地を作ってる人がいっぱいいたんで、今なんか目利きとかこう腕のいい職人みたいのがとにかくいっぱいいて、でいい素材も仕入れられてそれを加工してたっていうのがあって、あの確かにそのいい素材がこう手に入りやすかった。で身近にそれが当たり前のように、その有名ブランドじゃなくても日本のなんかこうブランドから買ってもそれが割合すごくいい素材だったってことはあるのかな。ただそれが今は割合もそのなんていうのかな、こう中間層のブランドもなくなって、でまあいいブランドって言ったらまあハイブランド でそこからはもちろんいい素材使ってると思うんですけど、その以外はなんかねファストファッションみたいなところがバ
ーッ
と
低価格のブランドがかなり、デフレのファッションがかなり増えていて、そういうのに接する機会が増えたからじゃないかと。
あとまあその国産の百貨店のブランドもかなり昔は原価率が多分高かった可能性はあるんですよね。
まあそれはよく言いますね。
でね、その日本のブランドって日本の生地屋さんから多分そういうブランドに30年前仕入れてたんで、まあいい素材多分結構使ってたというねことはあるのかな。だからそうするとなんかやっぱり今こうあのなんかちょっと同じようなブランドだと思ってても 中身はちょっと違うものが入ってるっていう可能性はあるのかなと。
なるほどなるほど、
うん、全体としては僕が冒頭申し上げたような状況なので、物は良くなってると思いますけどね、価格に対しての。
はい、 そういうね、それが横山さんの回答、
はいはい、
勉強になりました。
勉強になりました、
はい、ありがとうございます、はい、
ちょっと流通空論聞いてるんで、
うん、だから
私が流通空論から学んだことは、
はい、
なんかね、ちゃんと主語と述語は喋らないといけないっていうことです。
なるほどね、今主語と述語喋ってなかった。
横山さんちゃんと喋ってますよ。
喋ってた。
私ね、自分聞き直すとなんかすごい主語だけ喋ってるとか
こういう話が
目的語がないとか
こういうのが入るからダメなのまあまあというわけでね、
3人の緩い雰囲気に癒されていますよ。
癒しだから
3人じゃなくて2人だと思うな俺。
いやな、
俺入ってないと思う。
意味わかんないよ
ねえ。嫌な感じ、嫌な感じ
はい、じゃあ今日のテーマ、
今日のテーマいきましょう。
話を変えますか、
はい、今日はねちょっとねかっこいいテーマにしようと思って、よくなんか映画とかでもさ、
はい、
あるんですよこういうテーマ。今日はね、アパレル経営者ニュージェネレーションズ。なんかニュージェネレーションズ
映画あるんですか。
なんかニュージェネレーションズとかなんかない？ディズニー、なんか マーベリック、
ちょっと よく知らないんだけど、不勉強で
ニュージェネレーションズとかなんかあるじゃん。
まあ、そういう言葉はよく聞くけれども、
ニュージェネレーションズ、はい、新世代デザイナー、
はい、
デザイナー、はい、
あ、デザイナーじゃない、経営者、
はい、
についてね話したいなと思って、
うん、
でやっぱりほらもう今ってまさにこういろんなものが激しく変わってる時代じゃないですか、はい、ネットが出てきた、なんか DX だなんだかんだで、でそんな中でまあ、もちろんアパレルとかファッション産業っていうのは連綿と続いてるんですけど、
はい、
このもうね新しい時代に、ま、こう新しい発想のね、
うん、
なんか経営者っていうのが多分出てきてるんですよ、
うん、
でずっと僕もね思ってたんですよ、どこにいるのかなそのニュージェネレーションズは、
はい、
って思ってて、この前ねはなんかはこの人なんじゃないかっていうのを取材したんですよ。
見つけちゃったんですね。
見つけたというか、そう、あ、これか、
出会っちゃったんですね、
はい、でまあ、もちろんねいろんな人いますよ、素晴らしいニュースター、はい、だけど僕的にはこの人だっていうのがね、ゆとりの片石隆則さん、
はい、
あれゆとりの片石さん
下の名前大丈夫、ちょっと心配になってそれほど思い入れたっぷり語ってる割には名前も言えないのか
な、なんですけど
隆則さん、
ええ
のね、うん、今もう業界話題の、
うん、業界というか
業界内外
いろんなメディアに出てるよね、はい、その
そうそう、なんかね、
おじさん経済メディアとかにもいっぱい出てるじゃん、
うん、おじさん経済メディア出てます、
出てる出てる、
ダイヤモンドとか東洋経済とか日経ビジネスとか出てる
出てるか、
うん、ピボットとかニューズピックスとかめっちゃ出てる、
ニューズピックス特集してたね、うん、うん、
いや、まあ、じゃあちょっと今更かもしれないんですけど、
うん、
まあ、この人なんかすごいなと思って、
うん、
っていうのがきっかけでこのニュージェネレーションズっていう感じのね、
あ、今回の会はそれにされたんですね、
はいはい、
基本的にどういう基礎情報というか、
基礎情報をねまず申し上げ
ると、どういう人でどういう会社を運営してるんですか、
ですね、18年、ゆとりは18年に創業、
2018年
で、片石さんはね、片石社長はまだ創業者兼社長なんですけど、
うん、
今30歳
、
うん、
ですごい面白いの、まあ、でよく言われるのが、まあ、2023年12月にアパレル企業で最短上場、
最年少
上場かな、うん、上場してしたんですよ、うん、で24年3月期、まあ、この前の直近のやつも売上高も前期比 70% 増達成と、で何より面白いのが社員の平均年齢、
はい、
何歳だと思います？社長が30歳、平均年齢
27歳、
うん、
24歳、
お、ほぼ同じ、 23.8歳、
めっちゃ若いね。
何人ぐらいいんの？
何人だっけな、なんかね、いや、まあ、結構多いんですよもう、
うん、
店舗も運営してて、リアル、もともとは結構そのネットブランド、ネット発みたいな
D2C だったよね
っていうイメージなんですけど、うん、実はねリアル店舗も結構出してるんですよ、
うん、
で社員数何人だっけ、 社員数100人は超えてた気がする。
あ、すごい、
うん、それで23歳代なんだ、
う
ん、
はい。まあ、とにかくね、うん、まあ、後でね、いろいろ言おうと思うんですけど、まあ、ゆとりすっごい面白い会社で、
うん、
僕からするとね、いや、これ次世代のスター経営者だなと思って、うん、なんかこうファッション企業って、
はい、
ファッション分野ってなんかやっぱり割合次々とスター経営者みたいなのが出てくるんですよね、うん、でなんかゆとりの片石さんってこうなんかカリスマっていうとちょっとなんかあの伝えたいニュアンスちょっと違うんですけど、スター経営者、なんかアパレルのネクストスター経営者っていう感じがね、もうビシビシして、なんか割合業界を上げて盛り上げていきたいなという感じの、
うん、
そう、まあ、そこはカリスマというカリスマ性っていうかもしれないんですけど、そういう感じがね、すごいあるっていうのが片石さん。
どんなブランドというか、どんな服をやってるんですか？
はい、それはね、ちょっとあの追ってなんです
けど。追ってなの、はい。
いや、だから僕はね、ゆとりのだからニュージェネレーション図なんで、うん、それぞれ皆さんも一人ずつぐらい出してもらおうと思って。
うん、
磯君さんはちなみに誰？
もうそっちの話になっちゃう。
いやだからちょっと順番に最初に名前だけ言って、その後もう一回僕がゆとりの話するんで。はい。
ちょっと私ニュージェネレーションってもしかしたら言えないのかもしれないですけど、はい、まあ、私の中で自分よりも年下で、はい、なんかあーなんかリーダーシップもしっかりあって素敵な人だなと思うのは、うん、アメリヴィンテージの黒石直子さん、
はいはい、あ、
まあ、ただちょっと年齢は確かに片石さんに比べるとちょっとだいぶお姉さんですけど、37か8ぐらいじゃないかしら
今。まあでもそれでも若いですよね、
うん
うん。
ちなみに林さんは
ちょっと俺はあんまり思い浮かばなかったんだよね。
え、さっき言ってたじゃん、なんか。
あ、ちょっとそれ違う文脈なんで。
急にどうしたの？
この最初の流れで話す感じじゃないですよ、どう考えても。
分かりました、分かりました。林さんと私はちょっと面食らいましたよね。
なんでそういう
ふうに。この流れで来るの
って。いや、まあ、じゃあ、そう、後でね、うん、最後にじゃあ聞こうかな。うん、
はい。
その、林さんの持ってる秘密兵器を後で聞こう。
秘密兵器とは、まあいいや、はい、どうぞ。
で、
うん、
そう、今ね、従業員数分かった。180人。
え、すごいね、
うん、180人で平均年齢23歳
、うん、
はい、
会社に行ったのかな、じゃあ横山さんは、うん、
行ったんですよ。で会社がどこかっていうと、うん、下北なんですよ。
あ、今っぽいね、なんかね、
そう、うん、でなんか結構ね、片石さんって明治大学なんですよ、
はい、
だからそのなんて学校も明治文字通り明大前にあって、で最初ね明大前とかをあたりを転々としてたらしいんですよね。ただなんか彼曰くずっと下北にオフィスは構えたいっていうふうに思ってて、まあ、上場もしたりしてこう、まあ、いい物件も見つかったんで下北にいますと言って、で僕ね実は何度か片石さんには取材したことあったんですよね。会ったことあって、創業直後とかその後も何回かあったんですけど、下北の、ね、オフィス行った時にあなんか違うなって思ったのが、なんかオフィスもねなんかねそのなんていうのけいいなんかオフィスもそのなん今までのアパレルってなんかすごい素敵なオフィス、
はい、
なんていうのドラマに出てくるような、なんか素敵キレキレのおしゃれもあれば、ちょっと西海岸風だったり、
うん、
なんか建築家に依頼してみたいな、
うん、
なんか下北のオフィスね、もうなんか居抜きで借りた下北のなんか居抜きで借りたなんか天井も全部剥がしてあったような感じの、で本当にそのままをなんかよなんか自分たちでなんかちょっとこう飾り付け
DIY
したみたいな DIY したっぽい感じのオフィスなんですよ。なんかすごい洒落てる、なんとも形容しがたい
洒落てるけど手作り感があるとか、
そういうこと？手作り感があるんですよ。
ガレージ
感がありますね。
感がある。
ガレージ、うん、まあそのガレージって特定のイメージのガレージじゃなくてガレージ感っていうの、
うん
うん、
自分たちでやってるんだっていう、
やってるんだっていう
エネルギーがありね。
エネルギーなんかすっごい綺麗ってわけでもないんですよ、
うん、
でもなんか
ちょっとさ YouTube で出てくるのあれ、
あ、そうそう、あれオフィス、
正直別に、うん、綺麗なところじゃないなと、
でその社員が若いっていう、
で社員も若くて、うん、で社長が出てきたら、うん、社長もなんかちょっとロックスターみたいな感じのな、
まあ、髪長くて
でかいサングラスして、
うん、
サングラスしてたんだ。
サングラスしてたかな、してた気がする。
あ、そう、うん、
でなんかジャラジャラしてて、
うん、
でこんにちは、まあ、そんなこんにちはとは言ってなかったかな、あ、 どうもみたいな感じ、めっちゃいいんですよ片石さんって、うん、っていう感じで出てきて、これからウェブの記事、このポッドキャストが配信する前後には片石さんのインタビュー記事も有料でね、有料会員限定で上がるんですけど、うん、ぜひそれ読んでいただきたいんですけど、やっぱとにかくね、なんか新しいんですよね。
何が新しいの？
なんかねゆとりもこれから説明するか、一つ一つだけ取り出すと、なんていうの、全てが新しいっていうよりもなんかトータルでなんか違うなっていう感じが、
バイブスが違う感じ、
バイブスがね、
多分分かったよ、分かんない、
グッドバイブスなんでしょ
う。ねそうそう、なんかね、いや全然ね、自然体 で、
うん、
でな、新しいな、一番なんかこれいいなって思ったのが自然体、
はいはいはい、
無理してない、
うん、
でファッションが好きっていう、でファッションが好きって言ってもいろんなファッション本当はあるじゃないですか、バリエーションが、うん、モードなデザイナーがとか、うん、でもなんかこう広い意味での俺ファッションが好きなんですみたいな、カウンターカルチャーとしてのファッションが好きなんです、うん、それを突き詰めたいんですみたいな感じのね、そういうバイブスがある。なんかその取材してオフィス行って話聞いててもなんか気持ちいいよね、なんか全然こっちも気取らないっていうかリラックスして話が聞ける、すごいいいなと。なんか威圧感とかない。なんかこれとんがって言うとちょっとこっちもさ、おじさんなんていうの、ちょっとビビっちゃうときはことあるじゃないですか。
ありますよ。相手も私のことを寝踏みしてるなっていうときってありますよね。
そうそう。うん、そうのない、うん。すっごいフラットっていうか自然体でいいなっていう、なんかまあ片井さんも親父殺しなのかもしれないですけど、
うん、
はい。
でも私はそういう感じた気持ちを比較的大事だなって思うタイプなので。
はい。はい、
まあ、そういう雰囲気を横山さんがなんとなくアンテナや感じ取ったんだとしたら、それって一つ の、うん、その会社を形容するのに大事な要素なんじゃないかなって感じますよ。
で、はい、で、まあ、すごい若いねブランド で面白いのが、まあ、いろんな面白いポイントあるんですけど、まあ、上場してて24年3月期の売上高43億円で、まあ、利益もそれなりに出てるですよ。今いくらだっけ、ちょっとパソコンが止まって、43億円に対して、利益、営業利益がね3億8300万。
何パーぐらいだ？
8 パーぐらいですかね。
何
パー？8パーぐらいあるでしょ。43億に対して3億8000万。
まあ、まあまあ、高くもなく低くもなく、
まあまあまあそうなんですよ、
ええ、
そう、なんか、
ね、でもパソコン、D2C 中心にやってるんだとそんなに高くないっていうのはイメージになっちゃうん
じゃないですか。そうね、
うん、
そう、あ、そうなんですよ、うん、でブランド数がね、なんとね29ブランドあってるんですよ。
やりすぎじゃない
ですか。やりすぎだと思う。
磯君さんがこの間話した、2000何億円、うん、2000億円以上売ってるアダストリアはいくつブランドだったんだっけ。
1億以上で30ぐらい。
1億以上で30、同じじゃん。
同じだね、
うん、
アダストリアいくらでしたっけ、売上高
2700億
がで30
ブランド、
43億円で29、
うん、
一緒なんですよ、
うん、
なんかアダストリアも子会社でバズイットっていうさ、この D2C の会社あるじゃない、はいはい、あそこなんか多分もう
なんか、あ、なんかいっぱい
ある、ね、1億人足りてない、はい、いっぱいあるんだと思います。
つまり基幹ブランドをドーンと育ててるんじゃなくて、
そう、
小さくキラッと光るようなのをたくさんやってるよと。
でこれからどんどんもっとブランド増やしたいって言ってて、う
ん、ブランドを増やすんだ。
ブランドをね、とにかく増やしたい、
うん、一つのブランドを大きくするっていうわけじゃないんだ、
はい、ブランドをね増やしたいっていうのが彼らの目標なの。もっともっといっぱいブランドを作るっていう、
これまでのその一般的なアパレルとお店を増やしたいと、
はい、お店を増やしたい、やっぱりね、はい、
いうような感じだったと思うんだけど、それのビジネスモデルは根本的に何が違うの？
なんか、
うん、
その要は今いろんなファッションって好みが多様化、
うん、
まあ、
細分化してる、
細分化してるから、うん、それにマッチするブランドをどんどん作っていくっていうのが彼らの考え方なんですよね。
一般的な常識だとそれは非効率だというふうにこう言われてるわけだけど、
効率が 悪くなっちゃう、1個のブランドを大きくしたら効率よくなるけど、
そうそうそう、
あえてそこは狙わないと、
うんうん、
いやブランドを大きくしてその代わり5年後に70ブランド目指すって、
あまだ増やすんだ、
まだ増やす、
うん、
でも確かにさ1ブランド1億だと考えればさ、はい、70億だもんね、
はい、でなんか普通僕からすると効率悪いし、うん、なんでそんなにブランドやるんですかってなんかって言ったら、いやでその効率悪いじゃないですかみたいな話するじゃないですか、いやそれはあの多すぎて大変でも、うん、それが僕らの考え方なんでブランドを増やしていきたいですって、でその大変なところは何とかするっていうのが、まあ、どっちかというと経営側のまたで、
うん、と成立させると
成立させるっていうのが僕らの考え方なんで、うん、それは僕が頑張りますみたいな話をしてたりとか、
うん、
あとねなんかちょっと面白い、これでもなんか受け狙いなのかもしれない、おじさん殺しの、
うん、
おじさん殺し狙いかもしれないんですけど、なんかね昭和感漂わしていくんですよ、ゆとりの堅い仕
事。昭和感って何？
なんかいや俺の理想は終身雇用っすねみたいな
本当にそういう口調なの？いや
ちょっと昭和感っていうのはその古い日本の経営の終身雇用とか年功序列とか そういう価値観を持っているみたいな感じなの？
なんか終身雇用最高みたいな、うん、なんか彼曰くそのまあ、もちろん自分は創業者だから俺はもうゆとりをこれも人生捧げると、
うん、
これも一生続けるし全てをここに注ぎ込むで、まあみんなも会社も社員も家族とはいかないまでも同じこう仲間、
うん、そうコミュニティな感じがあるよね、
仲間をね、で彼の言い方だとね帝国って言うんですよ、
帝国
ゆとり帝国を、うんもっともっと広げていきたいと、
うん、
今は軍団だけど、
あまだ国になってないんだ、
国になってない、
うん、
軍団にして、
うん、
下克上物語を楽しんでほしいみたいな、
下克上っていう時何を今上にあると想定してるんだろうね、
だから
みんな上にあるんじゃないですか、規模で言えば、
全てが
そういうあれなの、企業のことを言ってるの、
いやなんか多分自分たち以外の、
うん
今主流を走っている、自分たちより主流を走っている人はみんな多分そういう
価値観の話じゃない
の、なんかねでもなんていうのゆとり帝国なんで、
うん、
なんていうだからなんか敵とかあそうそう 敵とかいるのみたいなこと、うん、敵はいないらしいんですよ、
うん、
ただこう領土を広げていくっていう考えなんですよね、
うん、その武将みたいなことも考えてるの、
うん、そうそう、なんかちょっと面白いです
なんのそれ横山さんそういう武将の話好きだよね
違う違う俺が言ってるじゃない、
横山に合わせたんでそもそも基本
そもそも三国志の話好きだったみたいな、
じゃあ向こうが勝手にしたの、
そもそもさ、うん、基本的も最も基本的なことだけど、はい、ゆとりって何、
え
ゆとり社名の由来というか、ゆとりってあんまりプラスのイメージで取らないんで普通、
あ
ゆとり世代みたいな、なんかこう
ゆとりって、
うん、
多分なんかいろんな意味があって、
うん、
多分片石さんはゆとり世代なんですよね、
うん、30歳ゆとり世代か、
ゆとり世代、うん、で多分もちろんそういうゆとりっていう意味もあるし、
うんうん、
なんかこう考え方こう自然体みたいな意味でのゆとりがあるみたいな、
余裕があるみたいな、
余裕があるみたいなの意味もあるみたいな、
だからゆとりと帝国がくっついた時にものすごくこの
ゆとり帝国
このゆとりのふわっとしたなんか、
うん、意外とさそういうあれなの、野心的なハングリーなの、
ハングリー
なんかもっと共感な感じの人なんだ、私も
なんかちょっと
イメージしてた、
いやなんかあの結構ね、
うん、
あのなんかね反骨精神っていうか、
うん、
あのファッションが好きなんですよ、
うん、
でファッションって何ですかみたいな話すると、
うん、
カウンターカルチャーとして取られてるんですよね、うん、ファッションでじゃあ一番ファッションで何が大事かっていうとカウンターカルチャーで、
うん、
ストリートで、
うん、
あのなんてそういうところをすごい大事にしてると、
うん、
であと初期衝動を大事にしたいと、うん、働いてる人のだからこう割合既存の価値観を変えていこうみたいな部分は結構こう持ってるんですよね、ただあの誰かを倒そうとかっていうのはないんですよ、
そこがゆとりなんだよね、下克上した
い、下克上っていう下克上した、
うん、
してるよっていう、
うん、
なんかじゃあ敵は何なんですか、敵はいない下克上なんですよ、うんうんうん、 まあ、そこはまたちょっと面白いのかもしれないですけど、で確かに話してても、
うん、
何か誰かの悪く言おうとか、うん、そういうのないかなりないんですよ、
うん、
でなんかコンプレックス僕ほとんどないんですよねみたいなことをいきなりさらっと言ってくるんですよ。でなんかあんまりそんなになんかこうお金とかそういうなんかその車とか、うん、そういうのも興味ないしみたいな、割合そういうなんかこうだけど下克上とか、うん、帝国みたいな僕が言ってんじゃない、本人が言ってた
の
ね、
うんはい、そういう言葉を使うんだ、
うん、なんかねこれでもなんかで会社も社内恋愛上等だったり、
うん、それ YouTube に出てくるよね、
YouTube, に出てくる、うん、そうそう YouTube がまた面白いんですよ、ゆとらない、うん、YouTube チャンネル
ゆとらない日々、
ゆとらない日々、もうであの YouTube も
ほぼ
ノーカットでノー演出でなんかただ撮って出しみたいな感じの YouTube なんですけど、
うん、
なんか結構みんな社内恋愛してたりこうみんなでわちゃわちゃ飲みに行ったりとか、であの確かにそのゆとりのビルにカラオケ館が入ってるんですよ。
あ、同じビルに
1階かなんかに、
うん、お得意さんなのかな、
そうそう、カラカン行くのって言ったら、うん、いやみんなよく行ってますねみたいな、
平均年齢23歳
楽しそう、
楽し青春だね、なんかね、
で終身雇用を目指してるっていう、うんうん、
終身雇用ってまあだいぶ先の話、
そうそう、だけど、うん、その50年後、うん、20年後30年後40年後も働いててほしいと。
なるほど、辞めないでと。
辞めない
で。離職しないでと。
離職しない。
実際離職率低いんですか。
離職率はね低い。
うん。
数パーセント。あ、なんか1年に 2,3 人いるかいないかみたいな。
あ、そうなんだ。100何人もいて。
はい。うん、ただね、このゆとり、俺もそうなの、ええー、と思ったのが、
うん、
入社しようと思ったら300倍なんだって。
みんなもうめっちゃ今
入社っていうのは新卒何？
あのね、毎あのね、その新卒とかないんですよ。
新卒を取ってるわけじゃない。
毎月採用してるらしいんですよ、
うん、
だけど毎月採用1人ぐらいで、毎月採用したら300人応募があって、
うん、
1人受かるか受からないか、
うん、
でしかもその1人も必ず1人とか2人にしようっていうよりもこの人だっていうのを取るらしいんですよ、
うん、
だけど毎月コンスタントに募集するんだって。
それは店舗社員じゃ、店舗の従業員じゃなくて、
あ、ね、店舕もあればあの本部もで、店舕は、うん、あの全国に結構散らばってあるんで、
その土地土地で
土地、まあ、アルバイトっていうのがあるんですけど、うん、この、普通に採用しているのは 本社っていうのかな、本社勤務というかブランドやる人たちですね。
その辺は どうなの、その服飾ファッションやりたい学生の間で人気あるみたいな企業なんだ。
すごい人気あって、
うん、
でほら平均年齢も若いから、
うん、
なんかその大学とかどういうとこなんですか、うん、って聞いたら分かんないみたいな、え、だって俺履歴書見るときもあんま良くないかもしんないけどって言いながら全然学歴とか一切見ないんだって、うん、人しか見てないから、
うん、
だからそのフォロワー数とかそういうのは見るらしいんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、SNS のフォロワー数とかが多い少ないっていうのを見るけど、うん、見るし、だから学歴とかなんかあんまり関係ないんで、
うん、
見た、あ、もうほとんど書いてあるかもしれないけど見てないみたいな。でも意外にでもじゃあどういう試験やるんですかって言ったら結構普通で、と思ったのが、面接、課題、社長プレゼンっていう、結構 3個もあるんだ、めんどくさいねと。
面接
課題、
面接課題、
なんか課題って何、
テストテスト、
どういう感じなの。
普通のテストらしいよ。
え、普通に数学の問題
なんかその SPI みたいな、まあ、そこまで言ってないけど、
うん、
なんか普通にテストと筆記って言ってたかな、面接と筆記と社長プレゼン。
社長プレゼンというのはこういう新規事業を考えてきましたみたいな感じなの。い
や、
な
んか御社に入ったらこれをしますみたいな、
多分そういう自由なんだと思う。
うん、
こんな詳しく聞いてないか分かんないけど、
そもそも、
はい、
ごめん、基本的なことばかり聞くけれども、その特徴としてはその社員、若い社員が次々にブランドを立ち上げてるんですか。
そう、
社員初でブランドを立ち上げてると。
はい、
うん、
で割合こうなんか結構 SNS でコミュニティを作る、インスタとかでコミュニティを作って、そこでできたコミュニティに物を売っていくっていうスタイルなんですよね。
なるほど。
古着のコミュニティ作って
から、古着女子とか、うん、そういうのを作ってたんですけど、今はなんだっけ、9090みたいな、 これ1990って読むのかな。
それも分かんないね。大丈夫かな、
読めない
トンチンカンどう
しよう。社長の前でどういうふうな話したんだそれ。この99って何ですか。
9090、あの1990だったかな、
うん、
みたいなね、
うん、
でなんかこうそういうのでコミュニティを作って、
うん、
であの場合によっては普通に店舗も出すんですよ、ファッションビルとかに。
なるほど、うん、
でなんかもちろん渋谷パルコとかそのルミネとかそのいわゆる分かりやすいあの最初にとんがったブランドが出す商業施設ってあるじゃないですか、
うん、
そこだけじゃないんですよね。結構いろんなところにあの店舗出してて、
うん、
でそれも結構面白いなと思って、あんまりそのどうなんですか、なんか渋谷パルコとかルミネ以外にも結構出してて、地方にも名古屋とかにも出してて、なんでなんですかって聞いたら、あのいやうちのブランド場合によってはマイルドヤンキーみたいな人たちが好きなんで。
だから どんなところにあるの、その大手ファッションビルじゃなくて。
ですね、ちょっと待ってね、それなんかね、
なんか町外れの方にある
とか。いや そこまでじゃない、うん、そこまでじゃないんですけど、
うん、
ね、なんだっけな、あの例えば大阪だったら、
うん、
あの大阪のファッションビル、
なんだっけ、天王寺ミオとか。
あ、そうそう、ミオとか、う
ん、天王寺ミオ割と 大手ファッションビル。
まあ、いやいや、まあでもほら、なんていうの、普通さ、なんだっけ、あの大阪のルミネみたいな、
ルクア
とかにこう狙って出していくじゃん、こういうなんかとんがってる自分たちがファッションブランドって。最初は D2C 系って、でも結構なんかそういうとこだけにこだわんないんですよ。結構いろんなところに出してて、
うん、
まあ、そういうヤングにアクセスのある館に出すんだ。
そう、ヘップ5とか、
うん、
まあ、ヘップ5も大手だね。
まあ大手だけどさ、
うん、
ヤングの感じがする。
なんあのこなヤンガーソン長島、これ長島ってどこだ。
ヤンガーソングはこれお店ブランドの名前ですよね。
長島ってどこだ。
長島は三重県です。
アウトレット、
ジャズドリーム長島ですか。
ジャズドリーム長島か、
それアウトレットになっちゃうよね。
あ、そうか。で倉敷にも出出店して
るんですよ、ね、イオンかな。
東京ベイララポートにも出てる。
へ
え。横浜あのリブレリブ
ビブレ
ビブレ、
うん、
出したりするんですよ。結構なんか、
あ、結構お店もいっぱいあるんだね。
お店いっぱいあるんですよ今だって。
でもその一つのブランドを多店舗化するわけじゃなくて、
いろんなブランドが出てるんですよ。
お、そんな1店2店つまりチェーンオペレーションでやってるわけじゃないと。
やってるわけじゃない、
うん、
まあ、今23店、
うん、
はい、なんかパッと見すると結構なんかなんていうか統一感ないというか、
うん、
もうなんか出たとこ勝負みたいなね感じなんですよね。なんかその一つ一つのところだけ取り出すと、
うん、
なんかこれなんでこんな出し方なのかなとか、うん、もっと多分これだけ集客力があればあのインスタでね、
うん、
あの出店の時もなんかこう選べなんていうの選べるじゃないですか、商業施設を、
うん、
いい場所
エストさん
とか、うん、でもあんまりそこにこだわりはないんですよ、
うん、
その社内のインフルエンサーみたいな、
うん、の社員がだからみんなインフルエンサーみたいな、
インフルエンサーの集まりなんだ、インフルエンサー集団なんだ。でそのインフルエンサーを中心にしてブランド開発してブランド運営して、
はい、
SNS で、拡散してみたいな、コミュニケーション取ってみたいな。
ただなんか、
うん、
あのもちろんインフルエンサーでその人たちが集客するっていうやり方もあるけど、なんかもともとだからインフルそのフォロワー数が多いっていうのは SNS の運営がうまいからフォロワー数が多いわけじゃないですか。だからそういうノウハウを持ってる子たちがいっぱいいるって感じなんです、
うん、
自分たちのただそのフォロワー数にただ情報発信するっていうよりも自分の持ってる力を使ってそれをブランドに生かしたりとか、
うん、
だからすごくこう何歳とか入社したてとか関係なく、割合じゃああなたはこのブランドの担当の SNS ねっていうとその人がもう全部なんていうのやると、
うん、
別に誰かが手取り足取りやるっていうよりもその人が担当者が自分でやるみたいなやり方みたいなんですよね。
なるほどね。すぐにそういう自分のブランド持てるかもしれないわけだ
みたいな。
若い人が、
そう、
普通の一般的なアパレル企業だとまず店舗でいろいろ働いてお客さんのことを知ってください、お店のことを知ってくださいねみたいな ことをやって、実績を上げて何年か経てば運よく本社の企画に回れるかなみたいな、非常にそれも狭きもんだと思うんだけれども、ゆとりの場合はもう最初から企画フォロワーを持ってるような子たちが入ってきて、その子たちがガンガン自分たちで主導させていくみたいなイメージなのね。
そうですね、
うん、
なんかじゃあでもそんな人たちで、
うん、
なんかそんなねゆとりな感じでやってて、みんな働くんですかみたいなことを聞くんですけど、
えめっちゃ楽しそうだからめっちゃやるでしょ。
そうなんですよ、
うん、
めちゃくちゃみんな働くみたいな、
うん、
YouTube の雰囲気は会社に行って感じられた、なんかこうい
やまんまだよ。
あ、まんまなの。
YouTube の
まんま。 YouTube かなり激しい俺あんま結構
いや、ええ、結構ね、うん、やんややんや言ってんの、うん、みんな話してんの、うん、ただなんか YouTube もなんていうのかな、そんな攻撃的じゃないっていうか、なんか
ワイワイして
る、ワイワイして
る、うん、にぎやか、
楽しそう、
うん、
でもなんかすごいサークルみたいになんかこうなんか慣れ合ってるっていう感じでもないんだよね。なんかちゃんと
しピリッとしてるんですか。
ピリッともしてないんだけど、だらけてもない
ゆとりなんだ。
なんかね独特の雰囲気なんだよね、
うん、なんかさ私この社内恋愛全然上等みたいな感じとかをさ、うん、聞いてさ、なんかパッと思い浮かべたのはさ、うん、もうちょっと昔のさ、
うんうん、
アメーバ、
あーサイバーエージェント、
そうサイバーさんってこういう感じだったのかなとか。
あサイバーもちょっとなんかオラついてんじゃない
思うんだけど、でもなんか昔さ10年前ぐらいにさサイバーの中でさ会社は学校じゃねえんだよって言った尖った人いたじゃん。なんかそれを今のそのサークルみたいなゆるゆるした感じでもないんだよねっていうのに、はいはい、あそこと通ずるのかしらみたいな、あ、まあ、ああいうオラオラ成分とはちょっと違うのかもしれないけれども、あ、うんうん、まあなんていうの、ああいう若い次の時代を作るんだみたいな子たちが集まってやってるっていうのはね、
でね、僕の話がこうグダグダしてるって皆さんお聞きの方ね、
そんなことない
かもしれないですけど、
うん、
違うんですよ、
うん、
僕が一番このゆとりで面白いなと思ったのは、
うん、
型がないんだよね、融通無下っていうか、片石さんのこのやり方がで、なんか芯はすごくあるなと思ってて、でやっぱその芯の部分って、あ、まあ、そういうことなんだなと思うのが、やっぱりファッションが俺たちはファッションなんだと、片石さんが本当に 何度か繰り返したのが、俺たちはファッションブランドだから、でファッションは若者のものなんですよと。
そうだと思いますよ。
だからそれをやる、ファッションをやるって言ったら若者がやんなきゃいけない、うん、若い人たちが自分でやんなきゃいけない、でだからブランドだってどんどん増やした方がいいし、
うん、
増やしていい、まあその代わりなんかこうで、やっぱりこうカウンターカルチャーっていうの、新しいものだったり、その若い人たちがやりたいことをとにかく やってなんかこう運営していく、それがファッション企業だみたいなのがものすごく強いんだよ、ね、
うん、
でなんか そういう風になると、なんか結構割合こう、まあ、言ってもやっぱチェーンオペレーションだったりとか、 今だったらチェーンオペレーションがあったり、まあ、カリスマがいて、カリスマの絶対的な
統制の
トップダウンでやっていくみたいな、あのやり方になったりするんだけど、なんかこうブランドが増えてもいいし、いろんなブランドがあってもいいし、でどこに出すっていうのも自分たちで決めて、でここに出さなきゃダメだとかそういうのもなくて、なんかそのケースバイケースであのやっていくみたいな、この融通無下な感じが、うん、なんかやっぱり今までにない感じ、
うん、
新しいと
感じ、新しいなって、そのなんか全体で新しいなって思うんですよね、うん、
カウンターカルチャーは若者の特権っていうのは本当にそう私も思うんですよ、うん、で私たちの時代にもあったじゃないですか、なんかそれがパンクの音楽だったりとかさ、
はい、
ミクスチャーロックだったりとか、そういう表出の仕方が私たちの時代ってあってさ、はいはい、そういうのに夢中になったけどさ、はいはい、なんかだからゆとりさんのこと私はすごいもっと長いスパンで見ていきたい。
ああそうね、
そう、人っていつか初期衝動から遠く離れてしまう時が誰にだってくるから、ね、うん、なんかその時にどういう風にチームをまとめて、片石さんは何にモチベーションを持って何を目指してみたいな。
そうですね、そこはあるよね、
うん、
うん、
でももちろん初期衝動を持ち続けてる柳井さんみたいな人っているじゃん。
いるね、そう、うん、 柳井さんは本当にそうだよね、
うん、だからなんかそういうユーズ、うんはい、無限な今のやってやろうじゃんみたいな感じを持ち続けてほしいし、うん、なんかすごい大人が勝手なこと言いやがって多分思われるけど、うん、なんかそういう姿を見ると確かに横山さんもそうなんだろうけどインスパイアされるものはあるよね。あ、私にもああいう風に燃えていた時代があったなみたいな。
そうね。
なんで上場したの？
そう、なんかね、上場したかったみたいなんだよね、
うん、話を聞いてなんか上場しない方がいいよな
そう
自由にできるような気がするんだけども、うん、
いやなんか、うん、ちょっとそこね、なんか何度か聞いてで、なんかいずれもなんかちょっとふわっとしてて、
うん、
思ったんだけど、なんか、まあ、彼もアカツキっていうあの会社で、アカツキってゲーム会社で結構アカツキ出身の人で結構そういうスタートアップの経営になってる人いて、でその時になんかこちらと言ってたのが、なんか僕らみたいな会社で上場してるっていうのが面白いと思うんですよねみたいなこと言ってて、そう、僕らみたいな会社で上場してない会社はいっぱいある、面白い会社です。あの僕らもこの前のアンダー30のニュー、なんだっけ、クリエイター特集みたいなやつじゃないですか、はい、そういう会社で面白い会社はあるけど上場してるっていうのはうちだけだみたいなことを言ったりとか。
そうだね。
そう、でもなんか僕は結構そこにはあんまりピンとこなくて、うん、なんかおそらくなんかこう資本主義に関しても、うん、ハックしたい、ハックしていこうっていう、なんかこう上場とかこう資本主義とか、まあ、資本主義のその今のルールで上場するっていうのがあると思うんですけど、なんか上場企業って言ったらもちろんいろんな統制とかね、うん、あのルールの中でやるしかないんだけど、まあ、それさえクリアすれば、
うん、
自由にやらせろよみたいなのがなんかあって、これなんか誰かに似てるなと思ったら
ピポン
前
澤さん、前
澤さんなんですよで、ゆとりって ZOZO の子会社なんですよね、
うんうん、数年前になったんだっけ、
数年前に ZOZO、うん、はい、ZOZO の傘下になってて、ちょっと前澤さんっぽい感じはあるんですよね。
片石さんは前澤さんについて何か語ったことってあるの？影響を受けましたとか。
あんまりね、ないんだよ、ね、
ええー。
どっちかっていうとその ZOZO が子会社にした時の社長っていうのが今の澤田社長なんですよ。
うん、
で澤田社長がちょくちょくゆとりに触れるんですよね。あのゆとりってどう思いますかって、まあ、僕は振るんですけど、そうするといや、あの会社は面白いねみたいなことを言うんですよ。でまだまだすごい伸びるんじゃないか、まあ、自分の子会社だからね言うのもあるんですけど、うん、むしろ澤田社長がその片石社長のことを前澤さんに重ねてる部分がちょっとあるのかなっていう気はするな。だから片石さん本人はそんなに前澤さんを意識してるっていうことはないのかもしれない、わかんない、そこは聞いてないんでわかんないですよね、
うん
うん、聞けばよかったな、なんかね。
なるほどね、
うん、なんかあんまり前澤さんともなんかちょっと違うんだよなと思って、
うん、
前澤さんの方がもっとあのちゃんとしてる気がする、あのカリスマな感じがする、あのなんていうのかな、自分で自分に才能があって、前澤さんの場合は自分でこうやるプレイヤーなんですよね、多分前澤さんって。でも片井さんの場合はこう割合ブランドやんなよみたいな感じで
チームなんですかね、
チームをこう支えるっていうプレーあのタイプだから、そこはちょっと違うのかなっていう感じはしますね。ただなんかあの今後なんか短期的ななんか目標ってあるんですかって言ったら、ブランド立ち上げたいって言って、
ご自分で
自分の、
うん、自分ではやったことはあんまない
んだ、なんかもうどんどんこう任せちゃってるから、うん、自分のブランドっていうのはないみたいな、
へえ、
で自分のブランド立ち上げてこの社員たちにどうだっていう、
あの社長のブランドいいじゃんみたいない
いじゃないですかみたいな言われたそうだった、うん、俺
だろ
社長の凄さを、うん、あの見せたい、
分かったって
あのマネジメントももちろんちゃんとやんなきゃいけない、それはもちろんやるんだけど、
うん、
社長としてのこのあれをちゃんと見せたいみたいな、
かっこいいもん分かってんだからね、
う
ん、
そういうところがまたさ、う
ん、かわいらしい、
だからそうそう
か
わいら
しいチャーミングな感じ
なんだよね、すごい、
うん
う
ん、
はい、
はい、
という感じだったんですけど、
はい、
じゃあね、ちょっと今 だいぶ話しちゃったんですけど、
うん、ちょうどいい黒合いじゃないですか。
まあ、黒石さんのことはさ何度か話してるじゃん、はい、
話してますよ、
ね、だからちょっと林さんのさ、うん、そのニュージェネレーション
隠し玉をね、
隠し玉ってもうこのゆとりの話で終えればいいのになんでこのいいんだけども気になってんのが、うん、綿貫社長ですよ。
林さんお好きですよね
俺が好きっていうか何万人ぐらいいんだっけあれって。
綿貫社長、綿貫社長の話、
綿貫社長ってちょっと説明してください、う
ん、綿貫社長って山梨県でなんか縫製、うん、
はい、
工場を、うん、経営されている40代ぐらいなのかな、
はい、
1年ぐらい前から YouTuber やっていて、
はい、
それで今でその大体もう毎週何本上げてんだろあれ、
うん、
そんな上げてるんだ、
うん、2,3 本上げてん
YouTuber じゃんそれ
2,3 本上げてんじゃない、ね、うん、綿貫社長のアパレルの称賛という、うん、はい、大体その万覚悟でなんか闇を暴きますみたいなこうサムネイルがこう
毎回闇を暴いてる、
毎回闇を暴くみたいな。でそのユニクロとかユナイテッドアローズとかベイクルズとかいろんなとこに行ってその服を買って、まあ縫製工場の経営者なんでその縫製その目線でここの服を解説するみたいな。
今 14.5 万人です。
14.5 万人
チャンネル登録者、
うん、
結構さ、
結構再生回数多いのって100万超えるようなのもいくつもあるし、
100万超えるのもいくつもあるの、
あるあるある、うん、うん、
それすごい。
で昨日20時間前に上げたギャルソンの量産嫌いな教祖様コムデギャルソンの工場泣かせの発注と発注と常識外れのデザインに闇を感じる、
はい、闇を感じる。
これが6万9000回再生みたいな、うん、20時間前
あれですよね、直近だとああいうユニクロの3000円の服とグッチの10万円のシャツの違いはみたいなのが今
43
万とかですよね。
そうそうそう、これもう賛否が渦巻いてますね
業界で。結構炎上系だよね。
炎上系ってだからまあ一般の人は割とこう支持してるわけですよ、うん、
はい、
うん、
業界関係者が割合
こう、業界関係者も支持してる人もいれば、
うん、
あのちょっとそれはないんじゃないのというか、うん、こう見方が間違ってんじゃないの、一面的すぎるんじゃないのみたいな、
うん、なんかさことを言う。すごいのはさ、 YouTube には YouTube なりのさ、うん、なんていうの、ああいうかやり方があるじゃないですか、
うん、
そこを完璧にハックしてるんですよねこの2つ。
そうそうそう、
ああいう YouTube で、
うんうん、
こうビッグになっていくためには、うん、こことコラボして例えば街録チャンネルとかに出ると一気になんかバズるとかあるんだけど、なんかそういうのすごいやってらっしゃいますよね。
まだ1年も経ってないんだろう、うん、これ多分やり始めてから。
なんかアークテリック
ス、アークテリックスはあれタイアップだと思う、
タイアップもらってるってことでしょ、
うん、
だってなんかついてましたもんね、あなんだっけ、あの PPR みたいな、
なんだっけこの番組は、なんだっけ、あの注釈出るよね、うん、広告だと、うん、広告までそのアークテリクスなんだっけプレミアムスポーツブランドのアークテリクスが、
うん、そんなさ1週間に1回もさ、うん、動画上げてしかもちゃんとロケしてるじゃん。
東京まで山梨の人だからね、うん、その保坂くんっていうのがいるんですよ、
そうそう
そう、20歳そこそこの、それが動画係です
ごい YouTube にお詳しい感じですよね。
それがなんかゆとりっぽい感じがするわけですよ。なんか重なるところがああいう世代の表現者なんだなっていうのは、それになんか40代ぐらいかな、はいはいはい、この綿貫社長は人の良さそうな人がどんどんなんかこうなんか言わないといけないみたいな感じになってきちゃって、うん、見たことない。
いや
帰りの電車でも見た方がいいよちょっと
じゃああの話をまとめると、うん、僕は結構こうゆとりのね、う
ん、その話とだからつなげるんだから間違ってる
って
話、
ゆとりだけで今日
よ
かったと思
う、ゆとりだけでよかったのに、
ずだって言ってたのに、うん、林さんはそれに対する、
うん、
あのニュージェネレーションズとして綿貫社長っていうのを、
うん、
あのぶちゃあの当ててきて、
綿貫社長と補佐
対決、はい、だから林さんにとっての僕にとってのゆとりが、
うん、
林さんにとっての綿貫社長なの
全く違うと思う無理やり練り込んだだけでしょ、うん、
まあ、YouTube つながりということ
で、はい、YouTube つながり
注目してるんですね、
ん
注目してるんですね。
だからあんまり工場
したらいいじゃん。
工場側がその、ね、発信するって
あ
もちろん何その技術的なことをや紹介してるようなうちの工場を紹介してるようなものはいくらでもあるんだけれども、ね、その波風立てる
エンターテインメントとして
出
るのかっていうのは確かに珍しいと思う、
うん、突撃系というかこの一歩間違えれば迷惑系 YouTuber みたいなある人から見ればある立場から見ればこんなの店に来られちゃったら大変だなみたいなこう
確かにこれ面白いね、
うん、見てないでしょでも
いやあの
サムネイルしか見てない、
ね、いや実はね、うん、あのアークテリクスは見たんですよ。
ああそうなんだ、
はい、
あ俺が教えたやつ
でちょっとやっぱ Twitter とかでも話題になってたんで、
うん、
なんだっけなあな、なんか他にももう一個ぐらい見たな、なんだっけなあミナペルホネン、
あミナペルホネン、はい、
あれもなんかちょっと炎上してたよ、
うん、
あのあれミナポルペルホネンあるまたちゃんと上がってるかな。
ただギャルソンとか俺昨日見たやつだとなんか伊勢丹のギャルソンのお店に行ってあれ許可取ってないと思うんだよなんか店員さんとの会話をそのまま録音して
あ
放送しておそらく許可取ってないしこれはちょっとまずいんじゃないのと、
うんうん、
ちょっ と, ょっと心配になっちゃうけれども、
うんうん、まあ分かんないですけどね、
うんまあ、ギャルソンがあれ OK というわけないのでそういうのはちょっと
ミナペルホネンってないの下げられちゃった
下げられたの1ヶ月ぐらい前の話でしょ、
うん、ミナペルホネンない
まあそういうところですね、はい、もう1時間も経とうとしているので、
はいはいはいはい、というわけで、
はい
今回は新世代ニュージェネレーションズでございました、引き続き、何ですか聞いていただければと思います。メールもお待ちしてます。
お待ちしてます。
それでは失礼いたします。
はい、また来週。